ここからはレスパイトサービスアルタス提供うちのんのコーナーです。お家でのんびりしてますか？楽しかったこと、嬉しかったこと、悲しかったこと、お話しできる相手はいますか？ほっとできる心の居場所が大人だけでなく子どもたちにも少なくなってきています。年齢、性別、障害、国籍の違いに関わらず、地域の中で子どもたちが幸せに暮らしていくにはどうしたらいいでしょう。このコーナーは様々な子どもたちに関わる団体個人に登場していただき、今の子どもたちについて考えるコーナーです。アドバイザーは相談サポートアルタス堀之内健吾さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、はい、すいません、もうねちょっとね、うん、まあ、今月が、今日が1月22日なので、はい、ちょっと最初にね、うん、お知らせを、はい、お願いしたいと思っているところなんですけども、はい、2月の9日にですね、文化センターの方で、はい、もう毎回お知らせをさせていただいてますが、LGBTs の映画と、まあ、トークをね、はい、のイベントをやるので、まあ、ぜひ、ちょっとチケットがまだ余ってますので、うんうん、お買い求めいただいてお越しいただきたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
もちろん
私の方で構いませんし、はい、今チケットが文化センターさんと、うん、浜町のコープさんと、はい、トラヤさん、お菓子の、うんうん、あそこにもチケットが置いてますので、ぜひお買い求めてお願いします。もしかすると当日券がないかもしれませんので、前もって買っていただくと、はい、いいかなと思ってますので。すいませんが、はい、今日もよろしくお願いいたします、
はい、さて、風邪にもインフルエンザにも負けず今日もね頑張っていきたいと思いますけれども、本日も素敵なゲストにお越しいただいています、うんうん、では自己紹介お願いします。
はい、長谷寛治と申します。現在、宮崎の家庭教育サポートプログラムの方で、うん、チーフと、ね、トレーナーをさせてもらっておりましてですね、はい、子育てを伐採中の保護者の皆さん、それとかまたその祖父母の皆さんと一緒にですね、いろんな活動を通して気づきを促す意味での活動させてもらっております。
はい、
元方は青年団活動をしておりまして、それ今は PTA、 そして少年団体指導員、社会局指導員という形で子どもたちと触れ合いをさせてもらっておりましてですね、今日があるものと感謝しております。
よろしくお願いします。
はい、こちらこそお願いいたします。ま
あ、多岐にわたっていろいろね活動してらっしゃるそうなんですけれども、まあいろいろと活動してらっしゃる中で一番 主な活動というのはどういった内容になるんですか？
はい、はい、まあ子どもたちに体験学習ということをメインにしておりまして、はい、自然体験学習、
はい、
まあ、昔は以前は宮崎県がアドベンチャークラブというものを立ち上げてくれたんですけれども、うんうん、まあ、それが10年間で終わりまして、このままじゃ希望者が多くて引けんなということで、市の方にご相談したところ、社会局課の方が受けてくれましてね、ハラハラ若子体験隊というのを作ってもらいました。
有名ですね、ハラハラ。
おかげさまでね、はい、いっぱいの子供たちが卒業しましてね、毎年毎年応募が多くて、もう抽選するのに苦慮しております。
これ、県のその、
も
とも とは
事業だった
ところなんですけども、それから、まあ、含めてなんですけど何年ぐらいになるんですか？
そうですね、うん、もう27年目
27年。あ、素晴らしい。
県の頃は10年で、
はい、
各中学校単位で、2年間ずつ回っていったんですけれども、はい、もうそれじゃいかんということで、うん、子どもたちの保護者の希望は強くてですね、で今になっております、
はい、具体的にはどういったその子どもさんたちっていう、
はいはい、構成はね、はい、小学生、延岡市内の小学生を対象にして、うん、1年生から6年生までの60名を募集しておりまして、
はい、
毎年多くてですね、抽選しておりますね。
いや、そうなんです。うちに来ている子たちもですね、このハラハラワクワク体験にですね、うん、もう応募したいんだけど、なかなか今年は当たるだろうかとかね、もう本当にいつもね、楽しみにして
る。そうなんですね。この活動はね、1年間通してメンバーを変えずに、6月に開校して、1月の閉校式まで8回の年間通してね、日本人は、まあ、農耕民族ということでありますので、農業を一次産業を中心とした、ね、活動を行っておりまして、6月の開校式田植え、
ね、
もち米を植えます。そして、 林業体験、うん、で川での体験、酪農、うんうん、で10月にはその稲ができますから、お米ができますんで、うん、手刈りによる収穫あのしますね。で11月は島の裏に行って、去年は、うん、あの漁業体験をしました。うん、で12月は刈り取ったもち米で収穫祭を行って、1月は向川脇少年自然の家で宿泊体験、山に登って夜はキャンプファイヤーを体験します。
はいはいはい、いやもう子どもたちにとっては普段個人的にこう体験しようと思ってもなかなかできない体験がやっぱ魅力なんでしょうね。
そうなんですね。ですからあの子どもたちはもう欠席しないように頑張ってくれるんですが、はい、中には保護者の皆さんがね、うん、私たちも参加できないんですかっていうことをよくお聞きするんですけど、いやそれはねごめんなさいねってお父さんお母さんたちは、ね、子供が持って帰りますから家族で行ってくださいと、
そうですよ、
それはあくまでも体験学習の場でありますので申し訳ございませんということでお断りしてるんですよ。
大人がだってやっぱ、ね、体験したい中身ですから、まずなんですね。
その60名の子どもさんたちを、まあ、引率といいますか、はい、あのまとめてらっしゃる方は長谷さんと何人ぐらいいらっしゃるんですか。
あの延岡市内にはですね、はい、少年団体指導員っていうあの方たちが今12名ですか、
12名
いらっしゃるんですね、
はい、
してその方を中心にして、はい、もちろん社外教育課が窓口になりますけれども、グループを組んでやっております。
うーん、ね、もう長谷さんがじゃあもうハラハラワクワク作られたような、
もう立ち上げから
ですよね。
そうですね、その時少年団体指導員させてもらっておりましたから、まあ、その頃の流れでね、うん、やっぱこれは子どもの健全育成だとか、うんうん、まあ、自然体験学習はなくされんねということでね、まあ、市の方も共鳴してくれましてね、また今日も続いているという状況でありますね。
前回出ていただいた尾形さんが、はい、確かこのハラハラ枠君名付け親だなんつって、
そうですね、
言ってました。
あの方もね、ボーイ出身の方でして、いろいろとあの頑張ってもらっているんですけれども、もうずっと長年やっております。今ももう時々ね一緒に活動させてもらっておりますけどね。うーん、1月の毎年1月の第4土日が、はい、あの宿泊体験ということで、今年も1月26、27日に向川脇の宿泊体験で少年自然の家に泊まるんですけれども、はい、1日目は山に登って、うん、で降りてきたら夜はキャンプファイヤ ーで山に登った時に面白い思い出に残るのはね、向川脇山 の少年自然の家のテラス、施設のテラスとですね、山頂の間でヤッホーコールするんですよ。
お
ね、あいいですね、
牧場、うん、少年自然の家のテラスから山に向かってね、うん、まあ、トランシは無線でやりとしてますから、はい、着きました、今からやりましょうということで交互やるんですよ。だそこでヤッホーと言いますとね、1秒から2秒置いて聞こえてきますっていうのは、そこで子供はここでも聞こえるんだ、でその時間タイムラグがあるじゃないですか、
はい、すね、
それでああ距離感を感じてくれるという、そういうのも一つの体験ですよね。
呼びかけ合うんですよね。
呼びかけ合う、
うんうん、ヤッホー出たら向こうはなんて言うだろうかとかね
そうそう、でもうヤッホーだけじゃ面白くないんで、言葉を作って、うんうん、今から言葉作って言いますって言って、子供たちが言ったことが今なんと言ったでしょうなど言ってまた返ってやるというような感じでね、
このなんかそういう記憶があるな、ね、僕も、うん、やったような記憶があるな、
ね、山の、うん、その体験でしょ。夜はキャンプファイヤーしますから、
はい、
冬はね保護者の皆さんキャンプファイヤーといったら夏というイメージ持ってるんじゃないかと思うんですけれども、
まあね、
うん、自分たちは秋から冬のキャンプファイヤー大好きですね。
お、
うん、というのもね、冬は秋から冬は空気がきれいだし、うんうん、夏は暑い、うんうん、すると蚊やら蚊が飛んできてもうその火に集中できない。
うん、
でも冬はね炎はきれいです、と虫も蚊も飛んでこないから、で寒ければ火に近づけばいいわけでしょ。
うん、
だから子供に対してものすごく集中力が増しますね。
なるほどね、なるほどね、確かに夏はね、はい、ちょっと暑いですもんね。暑いし蚊も分分くるしね、
指導者の方も汗水
だらけですよ。
だから、まあ、あの冬はね若干動きのあるゲームで 暖を取りながら敵やっていくんですよね。
あ、なるほど。
火に対してのね、
うんうん、
教え、
うん、
もうするんですよ。
うん、
今火はねもうマッチ着火マン、ましてや原子力の火で簡単につくじゃないですか。
原子力
昔は木と木がすれ違って自然発火した、雷が落ちて火が起きた、その火を活用して生きる力を生きてきたんですよね。そのようにあの今人間と人間の関係が火が簡単につくように薄くなってるんじゃないかと、もうちょっと大事にし火のしようなということで、そのキャンプファイアの中でもですね、火の話をします。
なるほどね、
火は明るさでしょ、暖かさ、行く方向を示してくれる、そして、火を熱で生きる力を与えてくれ る、
なるほど。
最後に自分自身が燃えて皆にそういうものを与えてくれるっていうような5つの教えをね、キャンプファイヤー90分の中で子供たちに終わりの方に話すんですよね。
そうですね、火は ね、 ね、文明の ね、 ね、原点ですからね。
そうなんですよ、
まあ、子供さんたちにとっては本当にこう一生忘れることのできない思い出として、はい、言いますか、教えとして残っていくでしょうね。
そうですね、
はい、早速ね、26日、27日あるということなんですけども、
幸い天気予報もいいみたいなので、はい、ね、キャンプができるかなと、
楽しみですね。来年度がまた4月に募集があるってことですね。
年度は4月ですけどね、
はい、あ、募集はもうちょっと前ですかね。
実質ね、子どもたちに募集をこう案内が届くのは5月に入って、はい、4月の終わりから5月に入って、
ね、学校でね、
はい、連休明けぐらいにもうあの募集を始めて、で、5月で抽選会をして6月の開校式、田植えっていうのまた始まっていきます。
じゃあもしこうあのご存知なかった方、もしくはね、今まで当たらなかった方、また再挑戦してもらいたいですけどもね。
いやいや、これはやっぱり1回ぐらいはね、
体験、だからね、あの1回外れても、当たらんまじゃなくて、
はい、
ぜひ出れば高学年の人じゃんじゃん確率は上がる、高くなってきますが、当たる率が、低学年多いですから、
そうか、
だから、あのぜひ一度はね、はい、あのまあ、数が少ないんですけれども、体験活動してもらってね、いい思い出を、ふるさと延岡の思い出を作ってほしいなと考えていますけ ど、
うちの子も行かせていただきました、もう10年くらい前
です。ああ、そうですね、
ものすごい楽しかったって言ってましたので、
ぜひたくさんの子どもさんたちにいろんな体験を通して、
そうですね、
そうです、もうこのね、延岡にはね、山川海でしょ、
そうですね、
もう一つ空という、空というのは少ないんですよね。だから4つの試練が残っている、それ少しでもこの活動自体もいろんなところを回ってね、
はい、
延岡のあるところを回っていきますから、あの延岡も広いなっていうのも子どもたち感じてくれるかなと考えますね。
いや、もういろいろお話で ね、まあ、ますますこれからも、はい、
そうなんですよ、
頑張っていただきたいし、またあの長谷さんからまた若い方たちへそういう教えといいますかね、引き継いでいただきたいなと。
長年たち同意も ね、 頑張ってくれてますから、
はい、
まあ、うまくバトンタッチが、事例ができているというふうに考えています、まだやらねえかんです ね、
ですね。いやいや、もう人気プログラムですから、ね、
ぜひ
ずっと続けてほしいと、
活躍をお祈りしております。はい、どうもありがとうございました
。ありがとうございました。
はい、では長谷さん、リクエスト曲をお願いします。はい、
先ほどから言ったようにふるさとっていうのが私大好きなんで、
はい、
まあね、いろいろあるでしょうけども、ふるさとという曲を流してもらってね、お互いにこの延岡を思い出してほしいなと考えています。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
You are listening to FM Nobeoka.